説教火の中をくぐるとき、主導元牧師。
今朝読まれましたこの新約聖書のコリントの信徒の手紙の3章10節から17節の一番最後のに近いところにこういう言葉がありました。あなた方は自分が神の神殿であることを知らないのですか。あなた方は自分が神の神殿であることを知らないのですか。先週の一番最後のところにも、あなた方は神の建物なのですという、そういう言葉がありました。こういう言い方、大変大胆なこの比喩というんでしょうか、そういう言葉ではないかと思います。神殿という言葉を聞いて、このギリシャの人たちというのは何を思い浮かべるか。それはこの代表的なアテネの町に、このパルテノン神殿という壮大で大きく華麗なこの建物がありましたが、そういうものを思い浮かべたに違いありません。しかしこのコリントの教会というのは、この伝道間もない教会であります。そんな壮大な建物があろうはずがありません。まあ、民家を借りて、そこでパウロが伝道を始めたという、そういう教会であります。いわばこの開拓伝道の、そういう教会でありますので、そんな壮大なものをところではとてもなかった。しかし新約聖書の時代にとって重要なことは、そのような目に見える建物ではなくて、この手紙の一章の初めの方に冒頭に書いてあった言葉でありますけれども、コリントにある神の教会に私は手紙を書くと。で、その神の教会ということを説明して、こういう言葉が出ていました。私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めている人々、あるいはキリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々、そういう言葉がいくつか書き記されております。聖なる人々というのは、この信仰を持っている人は清いという、そういう意味ではなくて、あなた方は神のもの、イエス・キリストのものとされているという、それが聖なる者たち、時には聖徒というふうに言ったりいたしますけど、イエス・キリストのものとされているということは、しかし具体的にはどういうことを言うんだろうか。それはイエス・キリストの名を呼び求める、そういう人という説明がありました。反対に、イエス・キリストが一人一人の名を呼んで神の前に召しを集めておられる、そういう群れ、そういう一人一人、私たちもイエス・キリストの名を呼ぶ、イエス・キリストもまた私たちの名を呼んでくださる、そして御前に集めてくださる、そういうことがこの清いという、あるいは神のもの。今日私たちがこの礼拝に来たということは、キリストが私たちの名を呼んでくださったことであり、私たちの方でも我が主よ我が神よと言って主を礼拝する、そのようなキリストとの生きた関係が存在する、それが目に見える外形的な、そういう建物ではなくて、そういう関係が存在することを神の建物と言ったのであります。 壮大なパルテノン神殿では、神殿ではない、むしろ目に見えない、人の目には何も見えないんだけれども、一人一人のうちに主を呼び、また主が私たちの名を呼んでくださって御前に集めてくださるという、そのようなキリストとの生きた関係が、このそういう霊的な関係が存在する、そういう場所、そういうことが霊的な神殿。パウロが見ていたのはそういう神殿なのであります。それが神の建物ということであります。他の新約聖書のペテロの手紙1の方にはこういう言葉もあります、ね、この主のもとに来なさい、あなた方自身も生きたい石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい、そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。毎週この礼拝において、この霊的な家に、この霊的な家、神の神殿が作られている、作られていく、一人一人が祭司となって神に向かって霊的な生贄、犠牲、それは具体的に我々はここで生贄を捧げているわけじゃないですね、霊的な生贄、悔い改め、祈り、賛美、信仰の告白をして、我が主よ我が神よと言っていく、そういう生贄、まさにパウロにとって神殿とはそういう場所だったということであります。霊的な、あなた方は神の家だという時に、神の建物だ、神殿だという時には、そういうことをパウロは考えていたということであります。新約聖書にはこの神殿とか宮ということを表す言葉が2つある。一つは、まあ、当時エルサレムの町にですね、この建っていた神殿、まあ、最初の神殿というのは、あのイスラエルの歴史を見ますと、ソロモンによって神殿が建てられたと言われています。ところがそのソロモンの神殿というのは、あのネブカ、このバビロンの王ネブカドネザルによってこの破壊された、壊された。ですから、そのバビロンからこの帰ってきた人たちが、その後、まあ、神殿を建てた、作った、補修後に再建されたもので、紀元、そのエルサレムにあった、当時あったのは、その補修後に作られた、そういう神殿だった。まあ、紀元前20年頃ですね、このヘロデ王によって修復拡張され、白い大理石の本殿を持つ立派なものであったと言われています。ところがこの神殿というのは、イエス様が生きてた、もう、まあ、大体紀元後30年そのぐらいです。その後しばらくしますと、紀元後70年にですね、ローマの軍隊によって、ローマとイスラエルがですね、ユダヤが戦争する。そうしますと、ローマはついにこの神殿をですね、この破壊して、そして神殿からですね、たくさんのものを持って行ったということがですね、ちょっと記されております。そういう壁画も残ってるんですね。ですから紀元後70年にこの神殿は滅んだわけです。炎上したんですよ。城壁が壊されて燃やされてしまったんですよ。そしてその、くしくもその神殿滅亡の日というのは、第一神殿、ソロモンが建てたあの神殿が滅亡した日と同じ日だったというふうに、まあ、言われております。でその後、そのローマの軍、ローマはですね、この炎上させたその神殿の後に、彼らのローマ風の神殿を建て、7世紀にはアラビアのイスラム教の寺院が建てられ、まあ、岩石のドームですか、そして今日に建てるというのでありますよ。このような神殿全体を表すような言葉、そういうものを表す、そういう言葉と、 ここで使われている神殿というのは、その神殿の中にある、その神殿の中にの中でも最も、まあ、この清い場所というんでしょうか、至聖所と言われている、そういうところを指す言葉があるわけですけれども、その言葉が実はここで用いられている。まあ、至聖所というのはこの最も清い場所、あるいはその聖なる区域の中でも最も聖なる場所、つまりそこで神が現れ、たもう場所、神の活動の中心となるところ、そういう意味での、まあ、至聖所、聖所に至るというんでしょうかね、そういうふうに書きますよね。そういう神殿の中の最もその中でも、もう神がそこに現れてくださるという、まあ、そういう意味での言葉が使われた。この全体を表す場合と、この至聖所を表すという、こういう2つの言葉が、まあ、別々の言葉があると。そしてここではその至聖所を表すという時に使う言葉が使われているんだと、あなた方は神の神殿だっていうふうに言ってるのは、そういうことであります。ですからこの16節の、この説明のところで、自分が神の神殿であり、その次の説明が、神の霊が自分たちのうちに住んでいること、自分たちのうちに神が住んでくださる、神が、先ほど言ったように神が私のうちに現れてくださる、神の霊が住む、そういう場所という説明がその後ついで、その続いています。神の霊が住むっていうと、何か我々はなんか特別な、もう奇妙な神秘的な体験なのかというふうに思うかもしれませんけれども、特別な霊的な体験をするということではなくて、十字架のキリストを信じ、神を信じる者となる、信仰を持って洗礼を受け、そしてキリストを信じるようになること、それが実は神の聖霊を受けるということですよ。それが神の霊が私たちのうちに住んでくださるという、そういうことであります。一章の方にはですね、このキリストの名を呼び、先ほど聖なるものとなったという言葉がありましたけれども、さらには一章の9節にはこういう言葉もありました。神は真実な方です、この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのですとあります。まさに私たちは神の子とされた、イエス・キリストとの交わりの中に入れられた、それはまさに神の霊がそこに、神の霊を受けるということであり、神の霊が住むということであり、私たちはその交わりの中に、キリストとの交わりの中に入れられたんだということであります。そしてその主体はあくまでも実は神なのです。神によってイエス・キリストとの交わりに入れられたと書いてある、神によってと書いてあります。ですから信仰というのは、パウロが上、アポロが水を注いだということがありました。しかしそれはパウロが植え、種をまき植え、しかし水を注いだのはアポロ、しかしその根本にあるのはパウロでもアポロでもない、あくまでもそれは、その主体は神であります。ですから今日の11節のところにこういう言葉がありますね。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。信仰の土台というのは誰が作ったのか、誰が据えたのか、それはイエス・キリストがその土台として据えられたのだと、そう書いてます。イエス・キリストというすでに据えられている土台、誰によって、神によって据えられたんだという意味です。神によってイエス・キリストという 土台が、信仰の土台が、教会の土台が据えられたのだということであります。ですから誰もこのその土台を変更することはできないのだ。イエス・キリストは神によって制定された。神はこの地上にイエス・キリストを私たちの信仰と教会の土台として、神が定めた、神がその土台を据えたのだということです。パウロが決定したのでも、アポロが決定したのでもない、決めたのでもない。だからどんな人間もそれを変更することはできないのだ。神が据えられたのだと書いています。しかしながら私たちがこの地上の歩み、キリストを信じていく、信じて歩んでいるこの歩みっていうのはですね、なんといろいろなですね、この攻撃にさらされたり、困難をこの味わっていくことだろうか、なんとおぼつかないことだろうか。キリストを信じる信仰、私たちが神の神殿である、神の霊を受けてキリストとの交わりの中に生きる、この信仰を破壊する力が生じてくるからですよ。そういう破壊する力がこの世にあるからですよ。そういう力が私たちを襲ってくるからです。迫害があるかもしれません。個人的にはいろんな病気の苦しみもあるかもしれません。いろいろな痛み、苦しみ、肉体的な危機に直面することもあるでありましょう。そうしますと信仰が崩れてくるということもあるのであります。経済的な困難が襲ってくることも、そして教会から離れてしまうという場合も我々は経験しておりますよ。ただの攻撃だけでなくて、この教会が神の宮、神の神殿でなくなって、信仰を失って骨抜きになって、ただの親睦団体や、あるいは政治結社や趣味の団体、ただの宗教団体になってしまう、そういう危険もあるのであります。そのような危機こそ本当の危機であります。では真実の礼拝を破壊するような、あるいは私たちの信仰を崩してしまうような、そういう力に対して我々はどうしたらいいんだろうか。無力なんだろうか。ここに私たちを救う言葉が記されていますね。それは17節の言葉であります。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。聖なるというのは神のものという意味です。言葉を書いて言えば、私たち一人一人は神のものなんだ、神を信じるものとして生きているものなんだ、そういう信仰者だ。私たち一人一人は神のものだから、この神のものをですね、壊すものに対して神ご自身が戦ってくださるというふうに書いてあるんですよ。私たち一人一人の存在を、その信仰を、この教会を神ご自身が守ってくださるんだ、共に戦ってくださるんだ、そう言ってるわけだ。我々を攻撃するいろいろな私には力が働いてくれでありましょう。いろんな種類の力があるでありましょう。しかし神の神殿を壊す者がいれば、神ご自身がその人を滅ぼすでしょうと書いてあります。神ご自身が神の神殿を壊そうとする力に対して戦ってくださる。神の神殿である我々を神は守ってくださる。 神はそれほどに私たち信仰者を大切に、また力の限りを尽くして守ってくださるんだと言ってるんですよ。言い換えれば、神は私たちの礼拝の生活を守ってくださる。自分の小さな力によって信仰生活を守るんじゃないんです。この神の力を信じ抜いていくところに我々の信仰があるということです。自分が何とか信仰を守ろうなんていうふうに考えるなということですよ。我々は自分が破れる時がいろいろあるんです。誘惑にいろいろさらされることがあるんです。その時自分の力で守るんじゃなくて、神が我々を守って、その破壊する力を破ってくださるということを、その力を滅ぼしてくださるということを信じることが我々の信仰ですよ。このことが信じられなくなった時に信仰から離れてしまうんですよ。自分の力で何とかしようと思ってできないんですよ。信仰を立て直すことが我々の力ではできないんです。神が我々そういう力を滅ぼしてくださらなければできないんだ。それほどに大きなものなんだ。それほどに甘く見ることのできない力が我々には、攻撃の力が働いているんだということです。神のこの約束の言葉があれば、我々は十分なのだと思うのであります。イエス・キリストを土台とする私たちの人生の歩み、具体的にはどのようになっていくんでしょうか。先の方に戻るように感じになりますけれども、この12節のところに、この土台、つまりイエス・キリストというものを信じて歩んでいく私たちの人生、その時にどういう建物をおのおの建てるか注意すべきです。皆さんお一人お一人の人生、どういう歩みをしていくのか、どういう人生を歩んでいくのか、それは神から与えられた自由であり、どういうふうな自分が人生を歩んでいくのか、各自に与えられている恵みと自由と責任がありますよ。そのどういうふうに立てるのかに注意かを注意しなさいと書いてあります。そしてこの土台の上に誰かが金銀宝石木草わらで家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が人ともに現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。この一文は、私たちの人生はキリストを土台として歩んでいく、そしてちょうど家を建てるときにいろいろな材料がある、手っ取り早く藁や草や木を用いるならば、火事になれば燃えて焼けて何も残らないだろう、損失を被るに違いない。そこで燃えない材料、例えば宝石とか金とか銀、そういう材料を用いる人もいるだろう、そういう仕事は残るだろう。パルはここでどういう人生をこの歩みなさいとは言ってないんですよ。それは我々一人一人の自由なのであります。どういう人生を歩んでいってもそれはいいのであります。しかしながら、ここでパウロがただ一つのことだけを言ってるのは、私たちの人生にはこの世の事柄だけではなくて、神の審判の時が来るということをわきまえよと、神の審判の時があるということを忘れてはならないんだという、どういう仕事をしてもいい、どういう形で神に栄光を期していってもいい、しかし神の裁きの時があるんだということを忘れてはならない。どんなに努力しても私たちの人生は 不十分なものにしか過ぎません。もう本当にですね、これでいいなんていう人生はないと思うんです。ああいうふうにやればよかったとかですね、こういうふうにした方がよかったなという思いが、いろいろな思いがあるかもしれない。不十分なものなんですよ。しかし全て最後には神の裁きの座の前に立つ時が来る。それは全てを焼き尽くすような出来事だ。しかし大事なことは、裁きの火にあっても燃えないようなもの。ここで金銀宝石に相当するものは何だろうか。それはイエス・キリストによって示された永遠の価値。一章の30節には、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いになられたという言葉がありました。キリストが私たちのために勝ち取ってくださった信仰の恵み、イエス・キリストご自身が人生の土台です。教会の信仰告白はそのような教会の土台であります。私たち一人一人の人生の歩みもこの土台の上に立って、そしてこの土台によって示された信仰の恵み、キリストは私たちの義である、キリストは私たちの聖である、贖いである、この変わることのない、燃え尽きることのない恵みをいつも心に抱いて、そして歩んでいく。私たちの人生の歩み、そして我々が毎週この礼拝に来て、このところで神の家となっていく。一人一人のうち、一人一人もまた自分のうちに神の宮を建てていく。生ける祭司として悔い改めを持って、そして祈りを捧げ、賛美を捧げ、信仰の告白をしていく、そういう宮に生きるものとなっていく。教会も同じであります。私どもの教会136年の歴史の中で、本当に半分ぐらいの人がこの教会を出ていくという、そういう事態のことも我々の教会は経験しているんであります。本当に教会にとって何が大事なんだろうか。本当に私たちはこの礼拝の生活というものを毎週新しく、そういう神の神殿を建てていくというところに教会の大きな大きな目標があるんであります。目的があるんであります。パウロかアポロか、そういうところの問題ではないんであります。この神の神殿を建てていくという、そういう大きな教会の目的に向かって一致して進んでいかなきゃならないということであります。それにしても、私たち一人一人の人生、また教会の歩みも、この地上にあっては困難に満ちています。簡単ではないです。しかしその時どのような声を聞いていくかであります。信仰者としての歩みの人生の中で、どういう声を最後に聞いていくのか。先ほど言ったように、一章の、この3章の17節、神殿、神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼしされるだろう。我々を神は必ず救ってくださるのだという、この神の声を聞いていく。旧約聖書の先ほど言ったその神殿を、バビロンの捕囚から帰ってきて、イスラエルの人たちが神殿を建てるという、そういうことが旧約聖書の、まあ、ネヘミヤ記などに書いてあるんです。ところがですね、こういうふうに書いてあるんですね。その工事は困難を極めた、敵のあざけりがあった、こんな言葉です。この哀れなユダの者どもに何ができるのか、一日で仕上げようとでも言うのか。 灰の山から焼け石を拾い出して生かして使おうとでも言うのか。できたとしてもそんな石垣など狐が登るだけで崩れてしまうだろう。そんな敵のあざけりがあったのです。また人々の声はこんなでした。そん木工を担ぐ力は弱り、土くれの山は未だ大きい、城壁の再建などは私たちにできません。これが人々の声だったんですよ。言い換えれば信仰生活はもうできませんって言ったんですよ。その時ネヘミヤは彼に対してこう言った。角笛の音を聞いたら私たちのもとに集まれ、私たちの神は私たちのために戦ってくださる。角笛の音を聞いたら、礼拝の時日曜日という鐘が鳴ったならば、明日は日曜日だという礼拝の鐘が鳴ったら、日常の生活をやめて私のもとに集まれ、そしてこの声を聞けとネヘミヤは言った。私たちの神は私たちのために戦ってくださる。イスラエルのこの神殿を建てた時にですね、ただこの言葉を聞いて彼らは神殿のを形成、神殿を作るという技に励んでいったのであります。霊的な神殿を建てる私たちの歩みも同じだと思います。一人一人の信仰生活のを築いていくという歩みも同じでありますね。神は私たちのために戦ってくださるという、このことを最後の言葉として信じていくのが我々であります。私たちはこの大きな人生の目的、教会形成の目的に向かって進むのです。このためにこそ神はイエス・キリストを私たちのこの世界にその土台として据えてくださったのです。私たちはこの地上にあってなお様々な試練に遭うでしょう。先ほどイザヤ書の43章を読みました。こういう言葉が出てましたね。あなた方が水の中を通るときも、あなたが水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。あなたが大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。この中で大変大事な言葉は何か。我々もみんな水あるいは火、いずれもそれは試練とか苦難を表していますね。キリストを信じる者、神を信じる者も苦難を経験しないのではない。しかし最後の言葉は何か。苦難を経験しても燃え尽きることがない、水に流されることがない。大河の中を経験してもですね、流されてしまう、押し流されない。炎はあなたに燃えつかない。最後の最後のところであなた方は私の力によって守られているのだ、守られていくのだという確信、この言葉を聞いていた。この言葉をイザヤは語っている。困難や試練がないのではない。どのような試練が降りかかっても神が共にいてくださるので、大河の水に飲まれてしまうことがない。私たち一人一人がですね、ここに確かに神によって確かなものとされていく、肯定されていく、そういうその神の御業を今週もまた信じて歩んでいきたいのであります。お願いします。父なる御神様、新しい習慣が与えられました。この新しい習慣、さまざまな戦いの中に出ようとしています。我らの心をあなたの前に沈ませ、あなたのどうか御言葉を信じる神の御霊と御言葉を与えてください。勇気を持ってこの一週間の戦いに 挑むことができますように、一人一人のうちにあなたご自身が望んでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。